要はあの与田さんを待ってたんですよ。
どこですか？
あの赤坂で。
ああはいはい、あ
の駅の、はい、駅の前で、はい、であそこ座れるところがちょっとあって、はいはい、座って待ってたらなんかゾロゾロ人が動き始めたんで、これはフトワーク終わったのかな、はいはい、なんか外人さんが横に座って、まあ、40-50代ぐらいで座って、この人もクラフトワークワーク帰りだろうなと思って、はい、なんか見たらこう一人でなんかスマホをいじりながらボーイブンちゃんって言っててなんかわこの人もクラフトワーク帰りなんだな、
わかりやすい、
うん、なんか思わず歌いたくなるぐらい良かったんだな、ちょっと感動しました。こんばんは、マノリラジオです。賑やかでなところですいません。今日はですね、先ほど赤坂のブリッツでクラフトワークのライブが行われまして、はい、今日は何だろう、
人間解体ですね。
人間解体がマンマシーンが終わりまして、私はあんまり行ってなかったんですけれど、与田さんと、そして、どうお呼びしたらよろしいですか？エアロさん、
アエロさん、
アエロさん、ごめんなさい、アエロさんで、
アエロディナミック、
アエロディナミックさんが、
はい、アエロさんの生声、
肉声が聞けるのは馬乗りラジオだけ、
なかなかレアですよ。
いや普通に現場で顔さらしてるんですけどね。
いやいやいや、
なかなかこうお呼び立てするのはなかなか、
なかなか
お呼び立てはそんな、
うん、もう。3人で、赤坂の居酒屋で、まあ、今飯を食っとるわけですけど、ま
あ、クラフトワーク帰りということで ね、
そんなわけで始まりました、
はい、
ね、与田さんはなんでそんなに3日も休んで
不良サラリーマン、
不良サラリーマンだから木金どうと、
そうです、いや木金をこう適当な理由をつけて身内の不幸を利用しながら
そんなベタな
身内の不幸と引き換えに見たクラフトワークはね、いかがなものだったのかと。
あ、やっぱ初日のね、初日はアウトバーンか、アウトバーンは見てないんですけど、
うん、
あの放射能、
放射能から、ね、
放射能から見て、でヨーロッパ特急見て、で人間解体で、まあやってること一緒ですよね。なんだ、まあアルバムをやるというのはありますけど、
うん、
基本本当に変わんないですね。うん、
まあ、今回のはこう前半そのオリジナルアルバムをやり、後半まあ いつものというか、
そうですね、レパートリー、
レパートリーをやる、うん、
まあでも何でしょう、 3D ってすごいんだなってことですよね。3D すげえっていう、今までなんかこう 3D ちょっとバカにしてた部分がありましたけどね、いやいやいやごめんなさいみたいな、こんなに迫力が本当に飛び出るんだみたいな、ね、それはちょっといい発見というか、うん、今回もだからそのライブ映像の素材とかにしても割とだから CG とかワイヤーフレームがすごい簡素じゃないですか、
はい、
だけれども 3D で見ることですごくこう迫力が増すというか、もう 3D ありきで完結してる演出で、うん、うわもうすげえやるなクラフトワークみたいな、やるなみたいな、本当にサッポーね脱ぐようだったらしい、
サッポー脱ぐ
ね、もう 3D 映画なんか普通にあるのに、そんななんか物が飛び出してくるっていうのでこんなおおっていう上がるっていうのがびっくりですよ。
こんな子供っぽい反応でいいのかなみたいな。
そうだね、
なんか立体的に見えるとか飛び出してくれば全部 3D だっていう話ではなくて、本当に 必要な要素を本当に削ぎ落として必要なものだけが飛び出してくるっていう、それだけですごく深い感動が得られるっていう。
適当にこう立体感があるんじゃなくて、ちゃんと飛び出るものは飛び出るものとしてなんか作られてる箇所がきちんきちんとあって、いや本当に計算されて、
これまでのクラフトワーク その音とか演出のやり方と本質的に変わってないんですよね。多分同じ 3D だと 3D ってどうしても派手な映画とかそういうのでドッカンドッカンっていうのばっかり見ちゃうんですけど、本当削ぎ落とされた美ってすごいなっていう。いや本当 YouTube であれ見ても何も伝わらないですから、ね、現場であのメガネもらってかけて見ないと悔しいです本当に。
全員だからメガネかけてるじゃないですか振り返ったら観客全員かけてるんですよねすげえ絵面なんだこの空間みたいな
メガネ用メガネだったんで輪ゴムで落ちないように詰めて
あれってメガネの上にかけた方がいいですかね。それでもメガネの下にかけた方があれ結構いろんな人がいましたけど、
でもみんな試行錯誤して
メガネの上でもそんなに変わらなかったというか、あんまりちゃんと 3D になったよ。だから多少緩くこうかけてももう今もうちゃんと見られるようになったんだな。
結構だからメガネの素材がなんかボールガムみたいなやつじゃないですか、
はいはい、
で結構チャチいし、なんか本当に見るまではすげえ子供だましないんで芸術なのかなとか思って、ね、半信半疑でかけてみたらうわすげえっていう ね、
まあ、たくさんの観客に見せるんだから多分あの方式が一番ベタなんですよね。シャッター式とかになると全然高くて数が作れないし、
あれがその昨日の公演、ヨーロッパ特急からなんかガールがその写真を撮ってみたいなところがあって、で今回結構撮ってる人いましたけど、こう3D メガネかけて見るとすげえ綺麗に見えるんですけど、撮った写真ってブレブレなんですよね。あだからなんかえっていうね。
なるほど、
すごい手ぶれ起こしてるわけじゃないですけど、元がね素材がもう殴った映像
3D になってる。
それは
でそのスクリーンに平面に映ってるだけで何の面白みもないんだ。いやもうクラフトワークフェスとかで見たくないよ本当に
あのメガネが配布されるんだら行
くと思う
確かにあの映像は 2D で見ても本当になんか、そう簡素だなっていう。
だから去年のノーノックスはそれだったんですよね。
なんかすげえしょぼいなっていうか、ちょっとシンプルに過ぎるだろうか。
あのノーノックス2012で見て、あそんなでもねえなって思ってた人ほど見てほしい。
そうだから今回ライブが終わった後にチケット販売とかしてたじゃないですか。結構リピートで買ってる人が多くて、あれはだからあれを見るともう一回見たくなるっていう心理は本当に分かりますね。
ですね。
フラフラとはなかなかやりよるなっていうね。
もうおっさんなのに、
ね、
でまあ赤坂ブリスって1200そんなもんでしたっけ。1200のキャパで8日間が速攻で売り切れなかった方がちょっとびっくりでしたけどね。
そうですね。やっぱだけどそう
ファン層が年取ってこう休めなくなったんだなっていう実感が。
でも若い人もいましたよね。
いましたね。
若い人がね、あの放射能の時に隣に女性がいたんですけど、めっちゃノリがいい人で、なんかツールドフランスの時よりもなんかツールドフランスツールドフランスいやすごいそんなああいうのって入れる曲じゃねえだろみたいなと思ってなんか世代が変わると乗り方が違うんだなみたいな。
あ最前の方は確かにみんな地蔵でしたもん
ちょっとびっくりしましたよ。拳突き出すような曲じゃねえよ
でもあのトランスヨーロッパエクスペースの時は なんかあの割と激しい
なんかあったみたいですね。
ね、なんかお客さん同士で
お客さん同士
あのなんかあのなんかなんだっけ、トランスヨーロッパ特急発車いたしますみたいな車掌さんの声でやってる
鉄
オタみたいな人がいて、
始まった瞬間にホイッスル鳴らしてそんなことを口走った鉄オタが外人に顎を掴まれててすげえ怖えな
っていうことがあったらしく、ちょっとざわついたらしい。
すげえ、それ見たかった、
ツイッター情報
それ見たことなかったな。現場では
テクノポップの現場怖えなって、
テクノポップ怖いね
外人で疲れるってやつ
よね直接あ顎とか掴まれる
よっぽどうるさかったでしょ
オッズフェス並みですよオッ
ズフェスサイリウム振ってるやつがおられるって
言ってるやつがおられるとかいやあったのか知らないけど今日ねやってたのね。
ああそうそうそう、ね、うん、
あの人間椅子の人とかが出たらしいですけど、そんなの中こっちは赤坂はしみじみと、
しみじみと、でも
しみじみって感じもなかった
ですね。でも観客結構熱狂的でした、うんうん、なかなか
多分アウトバーの初日はちょっと様子見的なところもあって
3日見ましたけど、日に日に
そうそうそうそうそうそう、うん、上がっていくだろうね。でリピーターの人がいて、で周りがワイワイ騒ぐから来てみたみたいな人もい
る。今日の「ミュージックノンストップ」でもソロを弾いてる時あるじゃないですか。あれ何か手拍子ありました
ね。もう
えっと
手拍子はえっって思うけど、でもまあ日本人の乗り方の表現はあれのもんですけど、
アイドルだな。
アイドルですよ。
そう、もう中年のアイドルですよ。
もうポップアイコンなら何でもアイドルですよ。
面白かったな。
大田さんは3日、今度20日、今日
20日、仕事の都合で土曜日しか撮れないって分かったので今日1枚にかけて。
どうでした？
たまらんですわね、ね、毎回見てきたけどだって全然違うんですもん。
やってますけど、まあ、それその時ごとにやっぱり違いますよ、ね、今回は1枚からとかありますよ、ね、
まあ、それこそなんかスクリーンが4枚から1枚になったとか、うんうん、ちょっとこうリズムがハウスっぽくなったとか、ちょっとちょっとってこうアップグレードはしてるんですけど、全く別物じゃないですか。
曲のアレンジにしても本当に割と変わってましたから ね、 ね、
でも基本構造は全然同じで、4人が並んでスクリーンがあっていつものヒット曲をやるっていうだけなんですけど、もう別物、もう嬉しくてニヤニヤニヤニヤしながら本当楽しかったですね。楽しいってすごいな。
あ、そうそう、本当にフラットワークって楽しいんだなと思って、それはすごい発見発見でしたね。すごい楽しいなって。
昔のクラフトとかちょっと神妙な感じでこう、なんだろうね、
厳粛な感じはありましたよね。
厳粛で、そう、神への捧げの儀式を見てるようなそういうノリでしたからね。
だって結構参拝に来たみたいな。
あ、もうクラフトワーク神社が、
クラフトワークに参拝に来たみたいな
こんな、その会社の60年、
そう
今回全然パーティーって言っても遜色がないぐらいな空気だったんで、すごく楽しかったですね。
いや、バルフは、うん、めっちゃ表情がニコニコしてて、はい、なんかあんな嬉しそうな顔する人やったかなっていう、うんうん、終わり去り際もなんかすげえ丁寧にお辞儀して帰ってました。
胸元に手当ててお辞儀したの多分見たの初めてかもしれない、
ね、あれすごいなって思って。今まで3日見ましたけど全く同じポーズでやってましたから、なんかすげえ変わったなって思って。 本人たちも嬉しそうであれば我々も嬉しいという
パフェのみたいですね。私たちが楽しければお客さんも楽しいお客さんが楽しいと私たちも楽しい。
そうですね、お客さんもみんなが Perfume に楽しんで欲しがってるところもまあ好きですけど
裏で頑張るぞってやったら4人です
げえ見てえなこれみんな手出して
みんな手出して
エンジン
大丈夫できるできるとかなるのがみんなの方だ
さすがオリメンって感じ
考えたら、まあ、オリメンは、まあ、ラルフオリメンですけど、ヘニングとかに至って、まあ、20年選手ですからね、うん、20年ぐらいやってますよね、
ヘニングが6期生か、
6期生、
6期生、
20年選手なり、まだなんかこう、すごい、
あヘニングが8期生で、フリッツ・ヒルパートが6期生だ、はいはい、どうでもいいですけど、今日は、うん、VJ が10期生。
まだなんかこういまいち浸透してない感みたいな、なんか何でしょうねまだまだ新人扱い、
まだまだ新人扱い、
テクノの世界って難しいなみたいな20年でまだまだひよっこいみたいな
それはもうゴキオタがゴキオタの黄金期中のせいですよそれはしょうがない。
でもバルトスとフルーアが行けた時代のライブを見てた人って、だから本当にさっきも言いましたけど40代50代とかね、本当にだから目撃してる人って限られてますもんね。我々だからそのなんだろう、ヘリングなり あの辺が加入してきた時でようやく知ったような感じですからね。
そうすると98年ぐらいですかね、出会いがあったのか。そう、あの黄金期が17年ぐらいあったんだかな。
今回なんかそのツイッターでたまたま誰かがリツイートしてたのを読んだんだけど、あの今のクラフトワークは細野さんだけの YMO を見てるようなもんだっていうようなことを書いてる人がいて、でそれはどういう意味かわかんない。そのだから あのクラフトワークは本物のクラフトワークじゃないって言いたいのか分かんない、それは分かんないんだけど、ちょっと前後の文脈を全然読んでない、ただそれだけしか読んでない。
もうリメンリーダー一人っていう、
そうそう、
あとはメンバーというよりも多分バックミュージシャン的な
プレイヤーというかね、うん、一応4人というのを、まあ、ことは悪いですけど頭数合わせみたい
なだからなんかでもラルフがもし、まあ、亡くなったか、あるいはなんか引退、なんかその引退することになって、
還暦ですからね、
クラフトワークってどうなるんだろうなっていう、
まあ、変な話、ね、いなくなったとしてもロボットがあるじゃんっていうのがありますから、
最終的にそれはもう覚悟してるからね、
クラフトワークの意思というものは多分尊重して受け継ぐ人がいれば多分ロボットだけでも、ね、世界回れることはないですからね、ね、だからロボットを前にしてわーっていう時代が、ね、下手したら来るかもわかんないですけどね、うん、いや本当テクの高齢化問題は本当にありますよマジで
マジでありますよ。
もう IM 含めてもう我々はそろそろ本当に真剣に覚悟っていうね
いやまあだんだんだんだんそうなってきてはいるから
ね、細野音帯含めてなかなかやっぱりその辺はね、
でも第一世代でもう60、70ですけど、意外とその下の電気グルーヴ世代、第二世代もう結構もう中年も中年ですから、
そうなんですよね、もう50に差し掛かってますからね、うん、考えたら
早いし、早ければちょっと怖いですよね。
次ピエール滝体操何十歳やるつもりですか高齢化問題だけはねちょっと気になりますけどね、怖いっす
よ、エレグラ高齢者しかいないですからね
ジジイばっかりね、
ほんと老害イベントでさ若者全然来ない、
あまあ企画も含めてね、
あと とワイヤーもひどいですね。
ワイヤーはすごいですよね。だって始まった瞬間にもうなんか椅子なんか観客席に座ってなんかダラーンとしてるのがいますから、ね、始まってそうそうかよみたいな座ってみるみたいな。
やっぱ初期のワイヤーって電気オタ流れのこう、はいはい、自称個性的な女の子がいっぱいいたけどいないですかね。終電終わってからぐらいにこうなんかすごいチャラい集団がわーって入ってくるけど、メインフロアに入ってあなんか違うって言ってすぐロビーに戻ってって一晩くっちゃべってけど1万円払ったから出てくるのもなんか惜しいみたいな。
おっしゃる通り、ね、
あいっぱいいますよね。
いっぱいいます。本当に毎年そうですね。
本当若者ってそれくらいしかいないんですよね、ワイヤーって。
本当そう。あんなあんなロビーだんだんみんなくっちゃべってるのが、
ね、で後ろの方はなんかやっぱ30、40歳の同窓会が開かれててい
やー本当テクの高齢化問題ね、
やばいっす
ね、やばいっすよ、新陳代謝がね
いやね、マルチネ世代に期待しなきゃいけないですね。
はいはいはい、だいぶ開きありますね、上の世代とうちの世代で真ん中がポカーンと抜いてみたいな。
YouTube とサウンドクラウドと Twitter 以降のエディションがやっぱ違うから、うちらの世代とかって元ネタとか堂々と言っちゃうところって一番かっこ悪かったりしたじゃないですか、あと大ネタ使いとか、
はいはい、
関係ないですからね、
うん、そういう文脈とか一切、ね、
関係なくて、もう YouTube で全部並列に価値観が同じものになっちゃったから。楽しきゃいいっていうところでセンスさえ良ければいいっていうところで全部引っ張ってこれっていう強みはあるんですけど、
この時代に来てだからクラフトワークが新作を出すかどうかですけどねこの時代において出す意味意義がラルフの中にあるのかどうか、出すとしたらどういうタイプで来るのかっていうのは、ね、全然想像もつかないですけどね。
ただまあなんか今回のライブがその新作というのはあれだけども、明らかに期待を超えるなんかすごいものを見せてくれたっていう
の、まあ、このねライブのパッケージそのものをまあ新作と捉えられないことはないですけどね。
まあ、今そういう音楽にしてもパッケージが新作っていう時代じゃないんですから、
はいはいはい、そうですね、確かに、ね、
かといって今日の 3D コンサートもなんか DVD とかブルーレイで出してなんか面白くまとめられるかというとそういうものでもなさそうだし、
うん、そうですよね。
だから今回 DVD 出ないんじゃないですかね。
映像でそうパッケージして味わえる世界かっていうとそこも本当に疑問ですもんね、
うん、3D テレビどうした
あの規模の映像パフォーマンスをなんかで展示できるようなスペースがあれば一番ね、
うんうん、あれを常設でやってくれっていう、うん、
インスタレーション的な何かがね、
本当そうだよね。
だからやっぱ最初MOMAで正解だったんですよね、
う
ん、
はいはいはい、そうですね、はい、
美術館からスタートっていうのはすごい、うん、的確な判断、
すげえなラルフおじいちゃんすげえな
おじいちゃん
なんか思ったよりも素晴らしくって
ねえ、ねねみんななんか思ってたよりいいっていう意見がね見るまでやっぱりね、見るまでと見てからで本当にやっぱり感想ね全然違いますよ ね、
まあ、ここ数年のライブとか、まあ、YouTube で見たりはするんですけどね、はいはい、全然違うんだ、うん、目で見たら
今回のライブに関して本当に、うん、まあ、見てくださいとしか言いようがないですよね。
だからあの細野さん一人の YMO みたいなこと言ってる人も見た方がいいのになこれはと思ってね。
その人のそれを言わんとすることは分かりますけどね、分かるけれども、うん、それを言っちゃうとね、それを言っちゃうとヘニングとかもだって20年先生ですからね、なんかもう
まだ認められてない
20年やってんだからいいじゃんみたいな許してあげようよみたいなどうせ折り面じゃなければみたいな
ね、あるね。
まあ、今の YMO のサポート世代、若い世代、小山田世代かな、あの辺の人たちもえらく言われてますよね。
そうそうそう、そうそう、
やっぱ当時、80年代見てる人にとってあれは許せないみたいなのはちょっとあるみたいで、思い出がそうさせんだろうけど。
ホンクテクの犯人ってめんどくさいですね。もうほんとめんどくさい。なんだろう。
だろう。いやいや、アシッドハウス以降の人はそんなこと言わないですけど、もうあれこそが文化そのものだったっていう人たちにやっぱり譲りがたいものがあるんでしょうね。
YMO とクラフトワークだけはパンがめんどくさい、うん、パンがめんどくさい、
すいません、どっちかっていうとめんどくさい方な、
めんどくさい方なんです
ね、これはね。
自覚はしてるんですけど、
うん、坂本教授の政治的発言とか行動とかもなんかね、
ああいうのがだから
めんどくさいだって、
まとめサイト的なものでこうね、教授のがなんかこうね、こうまとめられてわーってなってるのを見ると、いや別にこういうもともとこんな人だしなみたいな、ね、今更なってい
う。なんかそれこそ細野さんが一時期こうスピリチュアルなのにハマってた時にの教授の距離の取り方とか、あとワールドミュージックの距離の取り方とか見てますからね、
うん、そうそうそうそうですね、ね、
その後なんだろう、沖縄とかに教授がハマってって、なんか細野さんがゲラゲラ笑ってるのとか、
そう、ね、微妙な時期ずれるんですよね、
そうそうそうそう、
取り入れる時期がね、で教授の取り入れ方ってこうサンプリング的な取り入れ方なんですよね、細野さんとまたちょっとアプローチが違うっていうのはね、うん、
まだオペラの頃は良かったのかな、その教授のアウトプットの仕方もすごくセンスがあったと思うんですけどね、世間に対しては。
多分ね、ゾウ以降じゃないですか。エレファンティズム
あれか。
あの辺でね、
はいはいはい、
ゾウとか
あれ行こうかな、
うん、みたいな。
エレファンティズム、ゼロランドマイン、この流れね、ロハス経由で納入期ですもんね。
ロハスはな、
ロハスあったな、
あったよ。
金の匂いしかしないやつね。
エロはエコとか言ってた、
あ、エロコとか。どっか行っちゃったな、もう。なんだかんだ言ってみんな買ってちゃんと持ってるっていう、
一応知ってるっていうね。
そうそうそう。
めんどくさいところ、
知らない、それ知らないわけじゃない、
ないっていうところがまた悲しい。バッサリバッサリとなんか切って捨てられないこの悲しさ、
ね、愛想入り混じってね。
なんか知らない時期って一応ないって感じですもん、一応知ってるんで。
ないないよね。バカにしながらもう横目で追ってますもんね。
この時期知らないなっていうのがないですよね。一応なんか目にはみたいな。テクノファンって悲しいですね。悲しみがあるな、哀愁があるな。
だからなんかあれだよ、なんかちょっと違うかもしれないけど、ミュージックノンストップっていう曲はさ、はい、そのまああれもほら一人一人はけていって、はいはい、演者はいなくなってもミュージックは終わらないっていう、はい、なんかその、うん、演者とミュージックっても切り離されてるっていう、うん、まあ、テクノっていうのもその無記名性、匿名性とかもあって、その誰がやってるか分かんないとか、そういう中なのに、なんでこんなにこう人に既読してしまうのかなっていう、はいはいはい、のがあるね、なんかね、なんか応援すればするほどね、なんかやっぱりだからそのオリジナルメンバーで YMO が出るっていうとおーってなっちゃうとかさ、
本当そうですよね、ね、
スケッチ少女足りないんだよみたいな。
あ、
スケッチ少女いいんだけど
足りないんだよ。
叩かれてたな当時。
スケッツショーはでも3枚目のアルバム待ってますからね。一応これでもいつ出るんだろうみたいな。3枚で終わるって言ったじゃんみたいな。
あ、そうだった。
来年ぐらいから。
まあ、いつ出すんだろう。
スケッツショーは過渡期の音楽でしたけど ねまだね。
あれほど本当に過渡期っていう感じはなかったですね。なんとなく教授が参加してきてみたいな、すり寄ってみたいな、ね、あの微笑ましい感じ良かったですけど、ね、仲間に混ぜてよみたいな。
お互い大人だろっていうこう。
そうか、でもあれでも10年前ですよね。もう10年
後、ちょうどだからそんなもんよね。
うわー、年取るわそら。10年前か。
だからエクスポ、だからクラフトアイコのエクスポも10年。
そうです、そうです
。エクスポ2000か。
あ、ツール・フランスがちょうど10年、2003ぐらい。
2003。
また CCCD の頃だぞ。今度 CCCD で出ちゃったよ、クラフトワークみたいな。
そうやそうや、
そう、
輸入版は CCCD じゃないらしいよって。
そうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、あ、俺も輸入版買った。
輸入版買ったでしょ。
そうそうそう
そ
う、
そんなことをやってた時代。
そうですね、
クラフトワークが CCCD みたいな。
そうそうだ、 EMI か。
懐かしいな、何だったんだ CCCD。 本当に何だったんだろうあれ。
過渡期よ。
本当にも過渡期ですね。
過渡期よ。
うん、そうだ、2000年初めは本当に過渡期ですね、いろいろね。
いろいろと、
お手ががメジャーになっちゃったりして、一斉にこうクルリとかスーパーガーがあの辺の音に影響されてガラッと
こう表現してね、
変わってきたり。結局ロックとその辺のエレクトロニカと交差点みたいなところ、まあ、結局キッと A になっちゃうんですよ。
10年前って感じがしないですけどね。ついこの間のような。
はいはい、はい、
やばいな、もう。
やべえ、全然成長してねえ。そう
か。でも与田さんは20代から30代でしょ。
あ、まあそうですね。うん、
あ、やっぱ30代から40代になるとなんか
重みが
単純にこう疲れやすくなるとかいう、
フィジカルに
ものすごく来るっていう。なんか2時間のスタンディングが結構辛いとか。
辛いですね。
でも考えたらだってガルフ2時間出しっぱなしですよ。
出しっぱなしだ。ヒトラー
すごいですよね。還暦超えてこう身動き、ね、せず立ちっぱなし2時間ってなかなか体力いりますよね。
まあ自転車で鍛えてるから。本当なんかやんなきゃって思うんですけど、ね、運動。
あんまりお腹出てるメンバーを見ないですから ね、なかなかちゃんと、ね、絞ってますよね。
絞ってます。あれはだって毎日やるんだもんね。
そうですよね、なかなかの体力ですよ。
なかなかの体力だよね。
じゃあ、ガルフ結構長生きしそうですね。
もっと事故にだけは気をつけてほしい。
突然70歳ぐらいで新作とかね。ありうりますよ。10年っていう重みがなんか今ずしーんときて。
で、まあ、それを言うとだってアウトバーンのオリジナルのリリースは何年よみたいな話になる。
まあね、
クラフトワークのもっとその
もう自分も30過ぎ、とっくに過ぎてるんで、10年ぐらいじゃ驚かなくなりましたね。前回のクラフトワーク赤坂ブリッツ 3days が98年だからもう15年なんですよ。
そうですね。でその間アックスで1回やったでしょ、あれって8年7年ぐらいですかね。で、エレグラに来て、
エレグラして
ノーユークスで今回、
そうです。うわ、その98年のライブの時が14年ぶりの来日って言って大騒ぎになってから、もうこれが最後って言ってて、最後じゃしょうがないって言って、学生だったんでまだ一生懸命チケット3枚買って3日とも行ったんですけど、
だからあの時はまだ全身タイツじゃなかったですよね。
そう、全然
普通にね、
黒のスーツで
フォーマルだね、いつからあのトッピな。
まあスクリーン4枚でしたからね。
あ、そうですね、昔ね。
あと電卓を観客に押させるコーナーがまだ、
あ、まだあり
ました。
あ、いいな、いいな。あれ映像ですか、見てないから。
押しましたよ。
マジですか。
若かった。
あれ押したら一応音になるんですか。
ピンって。
あ、いいな、いいな。
そう、あとメロディーを弾いてる鍵盤もまだ、あの、あ、そうか、あの時待ってるからドイプファーに変わって、もう新時代って思ってたんだけど。そのくらいでしたね、当時はまだ。
電卓触った人がここにいた。
ここにいました。
羨ましいな。
モッシュでしたよ、もちろん。
最前わーって、
押させて、押させて。モッシュ
すげえな、どんなライブだ。ボタンを押させろって。だからそういうまだ接触があった時代ですよ。
接触があったもん。
そうそうですね。
今みたいに全然接触もなくなって、ね、
もうないない、あっさりはけて終わるみたいなことはない、ね、
そうよ。運営がもう判断書いてますからね。接触中心で。接触なしのアイドルって本当桜学院かグラフトワークかですよ。
すごいな。そう、98年の時はライブが終わった後に、あの青山のマニアクラブに踊りに来たんですよ。
はいはいはい。今日本来てるじゃないですか、はい、どの辺遊びに行ってんすかね。
ねえ、
ね、8日間もいてたらね、
うん、
ここで 何食ってんのかなって。ブラッとこんなとこ来たら面白いっすか。モツ食ってるみたいな。
でもシックに着替えると地味だろうな。
多分分かんない
ですね。分かんないよね。
かといって全身体質で歩かれてもね。
まあまあまあ、
完全に補導されますからね。
いや、でも多分私服も全身スタイックな黒なんでしょうね、今は。
俺一番最初に見たのがエレグラなんですよ、2004年の、
はい、
あの時はだからマリンが最初でやって、すげえなんかいい感じだったんです
よ、はい、あ、砂原って、あ、あの、あそこあれか、思い出しました。
うわ、マリンも見れるわ。あの時クラフトワークはライブやってて、教授も客で見に来てたんですよ。
ああ、
なんか BA タ
ップ BA のところで見て
たんで、俺握手してくださいって
言って接触中、接
触中ガッツリ怒られるかなとか思いながら。もう今しかないな。
もう毎回もう見られない、今しかないっていう気持ちを抱えながら見に行ってましたね。
そうです、本当そうですよね。で今しかない、もう多分もうこれ以上ないだろうなと思って、意外に YMO も含めてやってくれてるっていうのが ね、
そう
ですね、すごいですよね。
すごい時代。
2013年においてこんなに YMO が活動的になるとはっていう。 多分かつてないほどやってますもんね。だね、
あでももう一旦終わりみたいなこと言ってましたっけ、
もうだいぶまあやりきった感じね、
まあ、体が動くうちにやっとかないとみたいなことそこらで言ってたあそうだな、深刻だなみたいな
で各自のソロもね、ビートリックスも含め、ユキヒロも去年あれやったし、うん、本体も今年あのアルバムを出すし、それぞれに動きがまだまだね。
今回はだからワールドハピネスが矢野さんね出ちゃいますからね。あまあそうね、教授ね出ないだろうなって出りゃすげえけどみたいな。親子揃ってみたいな、だったら行くけどみたいな親子3人で1つだけでもやってくれたらもう泣きますけど
絶対ない。むしろ矢野明子と清水美智子の共演っていうのがありそうですね。
今回は清水美智子と共演なんですワールドアップ
っていうようなことを言うからテクの方がめんどくさいですよね。
そうで、こういう時に言うテクノってテクノポップファンって言ってほしかったりするぐらいめんどくさい。若いテクノファンもめんどくさいね。そうセカンドサマーオブラブ以降の人たちはああいうのと一緒にすんなって思ってるんですよ、まあ、そうですね。でも若い世代は本当にどうでもいいって思って
なんなんでしょうね。ねね、同兵は死なずだね。本当に迷惑なことだわ。
いやでもこれ他の大御所のファンもそうなるんですかね。サザンとかそういう。ドリカムクラスとかあの辺になってくると
どうなるんだろう、ね、
でもビートルズファンですごいめんどくさいっていう、
ね、多分めんどくさいの元祖でしょうね。
そうビートルズオタでなんか音源コンプするっていうのもあるんだと思うんですけど、なんだっけポール・マッカートニーが出したのリバプールのアート展のためのなんかなんていうんだろうコラージュ作品、
はいはい、
もともと事業部にいたユースが絡んでるんですけど、あれだけは買う必要なしみたいなことをアマゾンのレビューに書かれたくて
厳しいな
君らコンプすればいいのにそんなこと言うなよってそうあれはオーブのファンから聞いたらすごいかっこいいんですよね。やっぱりサンプルネタがビートルズのビートとかでそれでなんかダブを組んでるんでめちゃめちゃかっこいいんですけど、ポールオタには受けない
いや俺はもうジオーブのトンプ大好きですよ
出た
もう学生の頃なけなしの金で買ってマジかよってどこにトンプがみたいなっていうのもいい思い出です
よ。いい思い出です。いい思い出です。
テクノドンリミキシーズ2が大好きで大好き。
暑いですね。
未だに聞く。で95年6年ぐらいにこうネットが普及し始めて、
はい、
でその東京ドーム公演 YMO の93年の、うん、あれの前座で出たジオーブのライブレポを探してるんですけど、はい、どこにもなくて、
そうですよね、
みんな興味なかったんだ
本当そうですよね、うん、あれ音源も出回ってないですかね、誰も撮ってないのか、
ね、見たことないですね。
でも俺東京ドームのあの時のテクノドンライブのオーディエンスって聞いたことがないんだけど、
そう
あります
か？
ないよね。
そうないですよね。なんだろう。
まあ公式がちゃんとしたの出したからいいかみたいな。
確かにないっすね。
ないっすね。そういえば。
そう。
ほんまよ。
それがあればあるかもしれないと思うんだけど。
まあ、本当。 その時のオーブがどんなプレイしたかすごい知りたいんですけどね、ま、
観客がどういう風に見てたのかね
俺ね、あの2階の一番後ろで
行ったんですけど
一番後ろだったんですけど、あのテクノドンの曲やってる時は寝てた曲がいきなりあの中国女が流れた瞬間イエーって起き上がってなのを見てあーって思いましたね。
わかりやすい、
なんかあのアハ感はね、これももう20年ぐらい前の話ですけど、なかなか忘れられない。
いや、テクノドンはいいっすよ、あれ結構俺好きですけどね。
多分このぐらいの世代はテクノドン認められる感じですね。なんだかんだ言ったらあれ一番聴いてるかもしれない。
サイレンスオブタイムで俺めっちゃ好きですよ。
すごいサイケデリックですね、あれ。あのアルバム全体がサイケデリック、
よくあのまとめて作れたなって思いますよね。あれがまた結構売れたっていう時代が、ね、
そう
何十万枚売れた、考えられないです
よね。考えられない
ありえない。
まあ、80年代のオタが期待して買ってがっかりっていうパターンなんでしょうけど、
ブックオフで一番並んでる率高いですから ね、 ね、
はい、テクノドー必ず YM 問題棚にありますね。必ずでもこれなんか面倒くさい話長くなるね、これね。
避けて通れないですよ。
避けて通れないですね。
この面倒くささ込みで受け入れてもらうしかないですよ。
これも僕なかなかあの大変だと思いますが、今後ともよろしくお願いします。
ね、本当に。いや、フォアークでも新作な、新作やるんかな、なんか作ってほしいっちゃ作ってほしいな、
作ってほしいっちゃ作ってほしいけど、なんかもうつまんないの出されるくらいだったらいいわみたいなのもなくはない、ね、むしろライブをこうどんどん新しく磨いていって新しいものを見せてほしいっていうのもちょっとあります、ね、もう
ずっとライブで毎回なんか新陳代謝していくような活動っていうのもありはありですけどね、うん、アルバム作るとなるとあそこのバンドはコンセプトは大変でしょうからね、
うん、割と90年代くらいにこう70年代の大物ロックグループ再結成ブームってあったじゃないですか、はい、でことごとくがっかりさせられたりしたんで、
もうないなと思うけど、コンセプトかな、万博やっちゃったんですか、
万博やりましたし、
長年温めてきたネタですよね。
オリンピックはな、違うしな。
今更なんかこうインターネットコミュニケーションみたいなの言い出されたら困るじゃないですか。
インターネットっていうアルバムタイトルで
いいな。いいよな。
95年くらいですよね、その発想が。教授がなんかあの武道館ライブを中継初めてやったのが、あのくらいに出してたらすごいかっこよかったかも。
今あえて
インターネット
なんかソーシャル的なネタをこうクラフトワークがつながりについてとうとうと語るみたいな。すげえな、やだな、
やだ。そういうのがあるから、まあ新婦いいかなって思っちゃう。
コンピューターワールドででもあるじゃないですか。あそこででも結構もうそのネタも凝縮されてる感はありますからね。あれでも映像でも出てくるそのコンピューターの形、
あの形一体型
びっくりした。いつのだよね。
かっこいいわ、あれでも
かっこいい。
さあ、まあぼちぼちともう話してきたんで、最後に皆さん、めんどくさい話を、ね、お一人ずつどうぞ。
めんどくさい話ね、本当に。もう と大阪見に行くぐらいですけどね。物販がだから運営売る気あるのかっていうね完売しすぎっちゅうのがそこがちょっとね気になるっちゃ気になるんですけど、もうちょっと全然ね買えないですからね。開始早々15分で完売っていうね。
トートバッグ5個だ。
トートバッグだけはちょっとね狙っていくんですけど、なかなか
でもちなみに今日あの与田さんが着てる T シャツは、浜松のオンザロード2012ですからね。2011浜松のツアー T シャツ。
全然テクノじゃない。
全然テクノじゃない。
真反対。
ロック。でも昔はロックの棚にあったんですよ。クラフトは。
お前バレたな。
はい、じゃあどうぞ。
めんどくさい話ですか？
いや別にめんどくさい話ですよ。
めんどくさい話としたらやっぱりパフュームとミキコ先生は見に来たのかなっていう見てほしいなっていう。
でも8日間もやってたらなんか
1個ぐらいスケジュール開けてほしい。
なんか歌集あたりはフラッと来てそうなイメージはあるんですけどね。どうなんですかね。
まあモマにもあるようになんかこうライブとアートとテクノロジーと全てをそういうのを統合した芸術としてこう評価されてるじゃないですか。多分 Perfume のこれから目指す先もそこなんですよね。うん、見てほしい。
あーめんどくせえ。
あめんどくさいでしょ。はい、
真鍋大斗のあたりは行ってそうだけどね。
あ、まあ、来てそうですけどね。あとまあ、肌サーフは来てんのかどうか。
肌サーフとか、ザ・ミックスの日に行
くかどうか。ミックスの日に来るのか、大阪の日に来るのか。
のか
若干それ気になります
ね。気になりますね。
めんどくせえ。めんどくせえ。めんどくせえ。我ながらめんどくせえ。
はい、というわけで、ありがとうございました。
どうもどうも。
それでちゃんと撮れてればいいですけど、ありがとうございました。さよなら。